ツイッターで見たんですけど、最近食洗機置いたらしいじゃないですか。
起きました。
おー。
私は食洗機を置きました。
なんか、すごい。ちょっと最初否定派っぽい気がしてたんですけど。
そんなことないですよ。
あ、そうでしたっ
置
け？
けるものなら、置きたいと思いながら5年ぐらい経ってただけで。
なるほど。
はい。
まあ、あんまり積極的ではなかった印象だったけど。
そうですね。置けるわけがないと思ってたんですよ。
ははは。
食洗機なんてものが、でかい。
まあ確かに結構箱としてもでかいし。
そう。キッチンがね、狭いんですよね。やっぱ賃貸で。
てかそもそも置くことを想定したようなキッチンってあんまないですよ
そう
ね。
ですよね。だって、築20年とか30年とか経ってるわけだから、そんなものが存在しない時代に作られた、デザインされた間取りなんで。
そうですね。まああったかもしれないけど、まあまあ、まだまだ。
そうですね。
そこを、すっごい、
もう
なん
工夫に
ていうか、
工夫を凝らしてね。
生活事業のような。
そう、言葉で説明するの難しいんですけど、うちのキッチン、手前と奥があって、奥側がちょっと小上がりになってるんですよね。
段差っていうか。
シンクのちょっと段差になってるところがあって、で、その奥のスペースが20センチぐらいかな？奥行き。で、まあ、できればそこに置きたいんだけど、食洗機で20センチなんて薄いもんないし、
そうです
まあそも
ね。
そも皿が25センチとかするから、大きさで言うと。そこになんとか置くために、その台からちょっと出っ張るようにしておいて、その足場をこう組むという、小上がりになってる15センチぐらいの高さの部分をこう埋めてくれる足場を組んで、食洗機を置くっていう、まあ強行突破して、
でもなんかむしろ上げた部分の下に物が置けそうだから、
そうなんですよね。
なん
一
かス
応。
ペース効率いい風になってま すよね。
今はあそこに物を置いてますね。食洗機用の洗剤とか。
いいですね。
で、その足場になってくれるものを探すのに、もう Amazon で5時間ぐらい
おお、5時間。
探しまくって。うわ、これ違う。ああ、これあと10センチないな、みたいな。
そこ作るのかなと思ったんですけど。
作るのもちょっと考えたんですけど、ちょっと重さが結構あるもんだから、市販品のものの方がいいかなって思って、ちょっと探したんですけど。でもね、何で探したいのかまず分かんなくて。
そうですね。ちょうどいい高さのもの。
そう、かつ、ある程度の重さをこうカバーできそうなもの。で、最初、ディスプレイスタンドとかで探したんですよ。よくあるじゃないですか。そのオフィスのパソコンのディスプレイを、ちょっと高さつけておいて、
ありますね。
下にキーボードとかしまえるよみたいなやつ。ああいうのでいけんじゃねえかと思って
確かに。
見たんですけど、それだとちょっとね、奥行きがありすぎるっていう問題があって。
確かに20センチぐらいはありそうだから、20に20で40だと、ちょっと
ちょっと
出っ
出
張り
すぎ
すぎ。
てるんですよね。まず、そういういろいろを乗り越えて、なんか最終的に、何なんだろうあれ。理科の実験用の器具。
ミニジャッキっ
ミ
て
ニ
言って
ジャッ
ましたっ
キ。
け？
一応ミニジャッキっていう名前だったと思う。
ちょっと。
ジャッキっていうのが、そもそも僕はよくわかってなかったんですけど、なんかあれですよね。バイクのタイヤとか持ち上げるときに、
そうで
使
すね。
う。
バイクでも使うのかな？なんか、
とか。
車とかでもよくこう常備されてますよ
そ
ね。
うですね。持ち上げるようなやつ。まあ持ち上げる用の器具総称を多分ジャッキって言うんですけど、でもその中で、その理科の実験器具を持ち上げるようなミニジャッキっていうのがあって、それを買いましたね。そ
なるほ
れ
ど。
を2台ポンポンって置いて、それぞれに食洗機の前足を乗せる用の台座を作って、頑張って配置しました。
ジャッキ自体は10センチとかぐらい。
そうですね。足さえ置ければいいんで。
なんか可愛い感じでし
可愛い
た
感
ね。
じの、突っ張って、頑張って突っ張ってくれてるから。
ね、ちょっとパンタグラフみたいな、この機構的にも、なんか可愛さというか、なんかいい感じで、ステンレスでなんか、調理器具とマッチする、素晴らしい感
な
じ
か
に
なな
って
か
ま
悪
す
く
ね。
ない見た目になったし。
でも5時間か。結構探しまし
探
た
し
ね。
回りましたね。いや、楽しいんですよね。
まあわかります。
キッチン用具を探してる時だけが、生きてることを実感できるというか、今はも
もう料理人になった方がいいん
う。
じゃないですか。
いや、マジでね、ちょっとその話したいんですけど、ちょっと、料理になりたいという話ではなくて、キッチンを滑る王になりたいっていう、そういう話をしたいんですけど、まず、オープニングをやっていきましょうか。
はい。
4月16日の朝になりました。今週のイメージキャス ト, ャストおはようございます。東です。
テトです。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東とテトが自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。いやーもうね、
はい楽しくてしょうがない。
いやそうなんですよね、今趣味キッチンなんでまあ、そもそもリモートワークで働き始めるようになってから、
うん、
料理は僕がやることが徐々に増えてきてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、子供が生まれるっていうことが、今年の頭にあって、それ以降もう、ほぼ、もう妻をキッチンに立たせてないぐらいの。
ああ、すごいですね。
感じで、毎食作ってて、ほぼ。
となるともう、自分の砦で。
そうそうそうそう。徐々にキッチンが自分のものになっていってて、
はいはいはい。
もうどんどん設備投資してるんですよね。
へえ。
環境構築というか。
なるほど。環境構築、もうエンジニアの言い方ですね。
そう。いや、結構近い気がするんですよ。例えば、鉄塔さんだと、その、自分の部屋の工具を置くスペースとか、
はいはいはい。
できるだけこう、合理的にしたかったりとか、あるじゃないですか。
まあそうですね。
うん。ここにこう、吊り下げてて、ここは全部、こう、これ系のものが揃っててとか。
うん、そうですね、う
ん。それと同じような感じで、キッチンも、なんて言うんですかね。こう、すべてのものが、こう、意図を持って配置されていて、それぞれが、その、それぞれの価値を一番、こう、よく発揮している状態というか
。すごい、なんか、こう、人事部の話を聞いてるような
。そうですよ。それぞれの、こう、ツールを導入して、もう活かせるような配置にして。
なるほど。
冷蔵庫買うっていうのもその一環で。
うん。まあ、大きい設備投資ですよね。
大きい設備投資でしたね。そう。でもだいぶ変わりましたね。冷蔵庫の導入によって。備蓄することができるっていう状態になってきたから。
そっか。だから料理の仕方も変わりますよね。
そう、だいぶ変わりますね。それのためにこう、例えば備蓄できるようになったから、1週間まとめて買い物に行くことができて、
うん、
安いタイミングを狙うことができるとか、
なるほど。
調味料を揃えることができるとか、
はいはいはい、
生協で冷凍の食品をまとめて買えるとか、
確かに。
もできるし。
まあ、正規も冷蔵庫ありきのなんかシステムです
ね。冷蔵庫ありきなんですよ。そうそうそうそうそう。で、今、キッチンの調味料置き場もすごくオーガナイズされた状態になってて。あれですね、山崎実業の。
お、出た。
スチールパネルっつうのがあるんですよ。
スチールパネル？
ちょっとご存知ないかもしれないですけど、鉄板ですね。
ちょっとググっていいですか？
どうぞどうぞ。
スチールパネル。
まあ、自立式スチールパネルっていうのがあって、
はいはいはい、
まあ、だいたい5、60センチ四方のこう四角い白い板が立てられるようになってて、
はいはいはい、
スチール製だからマグネットがくっつくんですね。
なるほど。
で、このマグネットの表面に、こう、フックだったりとか、なんだろう、この棚というか、こう調味料を5本ぐらい立てられる、こう、飛び出してる棚だったりとか、
はいはいはい
はい、そういうようなものをもう好きなように、こう、配置できるという。
なるほど。まあ、有効ボードに近いけど、マグネットだからミリ単位で調整できる、
うん。あ、そうですね。もう好きなところに。
上にはフックも付けられるし、
うん。汚れたら外して洗えるし。
いやー、いいですね。
これがね、良くて。
今何を付けてます？
これ今は、フックは5本ぐらい付いてて、それぞれに、こう、お玉とか、それ系の調理で使うものをかけてて、あと、砂糖、塩、小麦粉、
はいはいはい。
あと、なんか調味料で言うと、あと油、オリーブオイルとか、油系も、そこに収まってて、お醤油、みりん、日本酒とか、
なるほど。
そういうのが、こう、このスペースに全部収まってますっていう状態。はは気持ちいい。
いや、いいですね。あ、これ、ちょっとうちも欲しいかもな。
そう、これがね、いいんですよ。ここに、これに何をつけようかなって思いながら、こう、Amazon を、物色してる。その時間が、もう、生を実感できるタイミングですね。夜中、深夜1時ぐらいに。
なるほど。まあ、一通り住んで、あ、ようやく寝たってところから。
よし。キッチングッズ見るか、つって。
なるほど、まあ。マグネット系の、そのアタッチメントって結構充実してるんですね。
そうですね。 山崎実業がいろいろ出してて、
こうフックとか、ああこの鍋の蓋をかけるやつとか、
うん、
いい感じですね。
あ、これいいですね。これちょっとスペース取りすぎるから僕は使ってないんですけど、これはあるといいと思いますね。
うん、鍋の蓋って結構
そう置き場所に困る、
置きにくいですよね、うん。
まあ僕は別の山崎実業の鍋の蓋置きを使ってますけどね。
あるんだそういうのも。
そう、まあでもそういう流れの中でついに食洗機に手を出したっていう感じですね。
お、じゃあどうですか。
いいなってようやく思い始めました。最近になって、最近とかまあ一週間前ぐらいなんですけど入手したの。
あ、じゃあ買ったばっかりの時は、
うん、って思ってました。
え、んっていうのは、
そもそもその食器洗うのってまあ二人分だからっていうのもあるんですけど、
はいはい、
まあまあ10分ぐらいで終わるんですよね。
まあそうかな、そうですね。うん、
その10分をあれば終わるようなものなんですけど、まあ食洗機がそのプチ食洗っていうパナソニックの出してるやつが、
はいはいはい、
あるんですけど、
あ、僕も使ってたやつですね。
あ、本当ですか。
はい。
そのもうプチっていうからには小さいんだと思うんですけど、食洗機の中では。
うん。
まあでも、うちのキッチンから比べると、全然こう存在感すごいんですけど。
まあ、プチっていう言葉にしちゃでかいですよね。
そうそうそう。
まあ、ちょっとスリムぐらいの感じかな。
まあ、2、3人用ということで、まあ一応夫婦2人のやつが収まるよというんですけど、まあどうしても入りきらないものがあるから。
まあ、そうですね。まあ鍋とかは当然入んないし、大きめの皿でもちょっとオーバーする時があるかな。
そうだからもう最初は使い方とかもあんまりよく分かってなかったから、
あ、
半分ぐらいはみ出してて、
はははは、
洗えるスペースから、だからそのまあ残り半分言ったらもう3分ぐらいあれば洗えるような分量のものを頑張って食洗機にねじ込んで、はいはいはい、30分ぐらいかけて洗うっていうの、本当にこれでいいのかなって思ってて最初。
どうなんでしょうね。まあ僕は好きですけど、うん、でも合理的かどうかじゃなくて好きなところ、好きっていうのはちょっと合理性とは違うところにあったら、
そうですね。
あの、そうですね。
ただもう今はだいぶ好き方面に傾いてるから。
あ、よかった。
一週間ぐらい経って。
ほう、そこの変、気持ちの変化はどこから来たんですかね。
なんかね、今まで、その、食洗機を、こう、既存のフローを、にこう組み込むというか、
はいはい、
今までの皿洗いの中で食洗機に一部分担してもらうみたいな考え方で言ってたんですけど、
うん、
そうじゃなくても食洗機ありきのこうキッチンフローというか、調理食事後片付けまでのこうフローを食洗機ありきで組み立てるっていうことですね。
はいはいはい、まあそれは例えば、まあ、これ洗うの面倒いなっていうのがなくなるとか、
うん、作ってる途中にもうすでに食洗機入れ始めるとか。
はいはいはいはい。あ、それは確かにあるな。
もう食事に入る前にはもう一回回り始めてて、なんなら。
ああ。
で、食事が終わった後でもう一回回せるみたいな。
はいはいはい。
状態にするとかね。そういう、もうね、抜本的なこう戦略の変更を求められるんですよね。
確かにそれはあるかもしれないですね。そうそうそ
う、あの、織田信長が火縄銃をこう戦に取り入れた。その時みたいな感じで、食洗機ありきでの戦略を組み立てる必要がある。ただそれができるようになるとだいぶ変わりましたね。
おー、すごい使いこなしの、やっぱり使いこなしのスピードはすごい半端じゃないですね。3D プリンターの時もそうだったけど、
あ、
なんか1週間ぐらいしたらもうなんか知見がものすごい溜まってノート 1個書けるぐらいの、
あ、 3D プリンター、
ね、1記事書けるぐらいの、
うん、
すごい速さですね。
いや、もうでもあの、食洗機については、もうずっと思ってたことではあったから。
ああ。
あの、ここで引き下がるわけにはいかないっていう。
なるほど。
俺が便利だと思えるまで、こう、投資をやめるわけにはいかないみたいなところがあって。ちょっとね。まあ、そう、投資という点で言うと、もうまな板とかも大きかったから、入りきれなかったんですよね。うん、
ああ。
それをちょっと小さいサイズのやつに買い替えるとか。
ああ、なるほど。
フライ返し、とか、うんうん、お玉とか、フライ返しが、今、あの、前、今日届いたんですけど、
はいはい、
前使ってたやつが32センチ、30センチちょっとかな ?31 センチぐらい。
あ、
で、新しいやつが28センチなんですよ。
おぉ、
この3センチ、3、4センチの差が、でかい。
ああ。なんか斜めにしないと入らないのが、まっすぐでも入るみたいな。
収まる、ギリギリ収まるぞ、みたいな。
なるほどなるほど。
その収まりやすさの違いが大きいんですよ。
ああ。
だからもう800円ぐらい払って、あの貝印のちょっと小さいフライ返しをもう1、2時間かけて探して、これだっつって買ったやつ来ました、
ね。なるほど。いやーでもちょっとなんか僕も意識してることで言うと、
うん、
コップを買うときにこう広大に水が溜まりにくいやつを買うとか。
広大。
広大ってあのなんていうか。
ああ、あの下の裏のところ。出っ張ってる部分ね。
そうそうそうそうそう。とか。あのまあデュラレックスのガラスのコップとかはあんまりへこみがないから、うんうん、こう適当に置いてもよくってすご
い
こう食洗機フレンドリーな、
うんうんうん、
とかあのイケアのコップとかはマグカップでも水が抜けるようにこう欠けてるんですよわざと。
ああなるほど。
ああいうのはおそうそうこれこれみたいな。
食洗機ありきでなんだ。
うん、まあ、そういうことですよね。
そういうことかもしれない。
なるほど。まあそうやって組み込んでいくともう 100%
そう、それぞれの、それぞれの、こう、ものの良さを、こう、いかんなく発揮できている状態になってきて。
いや、いいですね。
まあ、結構、その、あれですね、こう、PC の環境構築とかと似てるというか、
そうですね。
いろんな、こう、ツールを組み込んでいって、一番気持ちよく触れる状態にするみたいな。
いやー、なんか本当人事の話。
人事の話。
なんだろうな。うまくこう人員を配置して効率よく待ち時間が発生しないような作業フローを考えてみたいな。
そうそうそう。
いやちょっと改めて見に行きたいな。
だいぶ変わってると思いますよ前来た時とは。
多分何気なく見るよりも、
うん、
こう一個一個解説が入った方が絶対楽しいから。
そうですね。キッチンを語れますからね。
YouTube でこうじゃあキッチン前編のなんか動画ですって言って、こう、左のこう、パネルから説明しますって、パネルだけで、なんか30分ぐらいの動画になってるとか。
そうですね。いけると思います。あと、あの購入当初ちょっと思ってなかったデメリットとして、
はいはい。
音が思ったよりでかかったんですよね。
あー、まあ、
キッチンが、まあ、リビングと一体化してるタイプの、あの家なんですけど、うんうん、妻からクレームが入るレベルで、
あー。
あのちょっともう動かしてる間部屋に入れないよみたいな。
まあそうか、うん、
確かにちょっとうるさいですよ。
まあ
確かに
そうですね。
部屋広くないとちょっと同じ部屋にいたくなくなるレベルではあったので、
うん、
いやでもこれで諦めるのは絶対嫌だったと思って 防音対策かなりやって、あの防振パッドですね。これは、
はいはいはい、
あの足元に敷くタイプのやつ。これはね、あの3D プリンターのにも足元にも使ってるんですけど、うん、うちの
まあ球芯ゴムっていうか、
そうですね、う
ん、まあオーディオマニアとかはよく使う系ですよね、
うんうん、そうですね。あとまあ洗濯機とかの足元に置かれるようなタイプのやつですけど、
うん、
そういうのも買ったりとか、あと側面に貼るタイプの防音シートっていうのがあって、
はあ、はあははあ、
これこんな情報を本当にリスナーの人は求めてるのか分かんないですけど、
いやわかんないですけど、まあ面白いと思いますよ。え、側面っていうのは本体に貼るんですか？
本体に貼ります。
へ
え。ね、なんだっけな。ありました。防音一番大人シートっていう。
ちょっと見ていいですか？防音一番大人シート。これか。
これいい製品ですね。
まあ、なんか、ネーミングはダサいけど、多分、こう、
う
ん、素材メーカーの人が。
そうそう、やってくれそうな見た目してますよね。
うん。
結構昔からある製品っぽいし。まあ、こういうのを貼ったりとか。
はいはいはい。
あとは、防音カーテンですね。
あー、カーテンね。
うん。あの、ちょうど、そのシンクの上に物をいろいろ引っ掛けられるフックがあったから。
はい。
まあ、そこを利用して、カーテンをかけて、食洗機を覆い隠してしまおうっていう戦略ですね。
はははは。
これはまだね、届いてないんですけど、今、あの、エプロンとかを2枚ぐらいこう引っ掛けて、それで、こう、膜を作って、音を防いでますね。
はいはいはい、
もうだいぶ、それで、こう、マシになって。
へぇー。
うん。
じゃあ、まあ、そのあたり、じゃあ、防音のカーテンまで来れば、さらにアップグレードされて、
うん、
まあ、
そう
ですね、住みやすくなると。
うん。
なるほど。あと、もしかしたら、まあ、ちょっと、やりすぎかもしれないですけど、
はい、
その部屋の、音がしている部屋はもちろんなんですけど、そうじゃない方にも吸音 のスポンジとか貼っていくと、
あ、
案外反射でこう、
確かに確かに、
まあまあでもそこまでやると、なんだろう、何のスタジオだって感じになるかもしれないけどあの、まあ吸音シートも多分効果はある、
あ、確かに確かに、そうです
ね、という気はします
ね。壁を反射して伝わるから多分
そうですね。やっぱり部屋に置いてあるとうるさくても、外に置いてあるとそうでもないやつって、うん、あの防音吸音シートを部屋に貼りまくると屋外と同じような音響特性になるから、
うん、
反射がないから、
そうですね、ちょっと防音カーテンでも効果が薄かったら、
そうですね、
そこまで行けるところまで行ってみようと思います。
沼だなすごいですね。
うん、だから食洗機をこう生活に取り入れるためにかなりいろいろ投資してるっていう感じですね。
いやー、なんかお疲れ様です。
まあでもね、それをやるだけの価値はだいぶ感じ始めてますね。うん、
いや
ー、本当になんかこう、なんだろう、3D プリンターと一緒で、あの、自分が別のことをしてる間も何かが進んでいるという感覚が得られるっていうのが非常にいいところですね、食洗機。
そうですね。なんか、なんだろうな、ちょっと休んでても、今食洗機回ってる最中だからっていう。
だから何って、
本当は。だから何なんだけど、なんか、まあ、なんかよしと、うん、思える。そ
う
そ
う、大事なんですよ。なんかこう、人生において何かが良くなっているという感覚って、そうそう簡単に得られるもんじゃないですからね。
でしかも安定して動いてて、あんまり壊れるものでもないし。
うん、そうそうそうそうそう。
で、なんだったら水道代の節約にもなるんで。
そうそうそう。
でも節約だけで、多分満単位の効果が出るはずなんですよ。
うん、水道もそうだし、あの、うん、うち、ガス、プロパンガス高いやつ。
はいはいはい。
なんで、あの、まあ、なんなら2月のガス代2万とか言ってたんですよ。
ああ、結構いきますね。
そう。あれ多分、その、まあ、哺乳瓶洗ったりとか、皿洗ったりとか、そういう機会が増えたからだと思うんですけど、
うん、
ガスで寒かったから。
あ、じゃあ結構すぐ元取れるかもしれないですね。
そうそうそう。そういうところも考えると、だいぶ、それで減らせるんじゃないかなと。
うん、そうですね。サステナブルで。役に立って。
SDGs ですよ。
本当ですね、
うん、まあ。そういうね、環境に貢献しているという感覚も得られるっていう。
いやー、もう一石何鳥あるんですか、これ。いや。
まあ、もしかすると、その、自分の投資を正当化するために、そうやって、自分に納得させようとしてるだけかもしれないですけど。
まあ、とはいえ、
まあ、気持ち的には、まあね、気持ち的に嬉しいのは事実だからね。
そうですね。嬉しくて何の工程もできないことも世の中たくさんあるんで
。そうです、ね。
それよりははるかに、
うん。そうそう。いやー、まあまあまあ、そういう感じでいろいろ。
おめでとうございます、
はい、
食洗機導入でお困りの方は、ちょっとノウハウをちょっと参考にされてみては。は
い、そうですね。いや、めっちゃ、あの、そういう情報公開してる人のおかげで、こう、うまく配置できたみたいなところあるから。
うん。
食洗機。僕も貢献したいですね、そういう。
いいですね、
うん。ちょっとこれもね、あの、3D プリントの時もノートにまとめたんですけど、お、食洗機もノートにまとめようかと
思います。お、いいと思います。なんかウケるな。でもその、なんだろう、あらゆるものをこう、ただ奥で終わらせない、なんだろう、貪欲さっていうんですかね。か普通置けたらもう、ふう、もううるさいな、まあそういうもんだし、とか、
うん、
なんか入らないのはまあしょうがないし、とか、うん、思うけど、なんかそこをなんとかする貪欲さが、なんていうか、いや、たまにその、怖いぐらい貪欲だなって思うんですよね。
本当ですか？僕は結構、そこまで、その貪欲ではない方だと思ってるんですけどね。なんなら、むしろ鉄塔さんに学んでるみたいなところありますよ。
いやいやいや。
その欲深さを。
そうですかね。なんか、ちょっとジャンルが違うけど、昔、
はい、
あの、MacBook を、
はい、
あの、一番面白い人にプレゼントしますって言ったことあったじゃないですか。
ああ、そうですね。まあ面白いというか、なんか面白く使ってくれる人
って感じですね。あ、そうそうそうそう。なんか、まあ、その MacBook も Air で、5、6年は使ってるやつだったかな。
うん。まあ、あの、買い替えるにあたって前使ってたやつを、
うん、
あの普通にあの下取りに出して売ってもいいけど、それを必要としてる人にあげる方がいいかなと思って。
うん。まあ実際、まあ下取りに出したとしても、そんなにすごい高値がつくものでもないけど。
そうですね。3、4万とか。
でも、
かな。
面白く使っている人を募集していますっていう投稿で、なんだろう、よりどり緑というか、選べる状態で、 この人だっていう人にあげてさらにつながっているっていう、
はいはいはいはい、
なんか
出ましたね、まあうん、結構8年前とかそれぐらいだと思いますけど、今やるかな、ちょっと今やるかどうか分かんないですね。ちょっとやらしいじゃないですか、そういうのって。
いや、やらしいけど、う
ん、今だったら、まあ、前澤さんみたいな感じで。
ああ、まあ、まあでもそんなにやらしくはなかったかな。なんか新品の MacBook を急にあげますとかだったら、ちょっとやらしいけど、あの、使い古しではあるけど、そのステッカーがめちゃめちゃ貼ってあって、うん、いかにもこう愛着があるんだろうなっていうものを、売るには忍びないみたいなのを、うん、ちょっと感じ取れるっていうか。
そうですね。あとは、なんだろうな。僕とかが結構、こう、MacBook を手に入れたことで、だいぶ、こう、人生が広がったみたいなところあったから、
は
い、その手に入れ方も、僕も金で買ったわけじゃなくて、あの、エアギターのキャンペーンで優勝して手に入れたんですよ。
そうだったんですか。あれ？そういう初耳かな？
その話は、まあ、また今度ですね。っていうことだったんで、まあ、ただでもらえる MacBook って人生を変える。ところがあるなと思ってたから、
なんかその面白くするとか、そのなんだろうな、これで終わりにしないっていうところの貪欲さっていうのが、なんか
絞り取るところね。
そうそうそうそう。その絞り、まだこっから絞り取れるんだっていうのを結構ね、行動を見てるとすごい思うんですよね。
なるほどね。っていう、そうなんだ。結構お互い自分では思ってないところの。こう面白さみたいな感じてる節はあると思いますけど、これちょっとお便りで実は来てて、
お、
はい、ちょっとここ紹介させていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
奈良県にお住まいのお名前、枝文様です。
はい、
犬派か猫派かで言うと両方好きで選べない。
おお、
これは愛
がありますね。
うん、これはもう両方にポイント入る感じですかね。
ですね。
あのポイントって感じですか。こんにちは、東さん、鉄道さん、毎週楽しみに聞かせてもらっています。ずっとお二人のトークがなぜ面白いんだろうと思ってて、78回、デイリーポータル Z の林さんとの会を聞いて初めて言葉になりましたと。鉄道さんは一つの物事をどんどん深めて発展させる、東さんはいくつかある事象からその共通するものを抜き出すという、そのアプローチの違いがありつつお互いを尊敬しているから話が膨らんで魅力になるんだなと。自分で読み上げるの恥ずかしいです
けど、いやーすごい。
こんな分析されることになるとはね。
そうですね。
すごいね。で、お二人はお互いを別の人に紹介するとき、東さん、鉄道さんは丸々な人だよっていうのを、どのような言葉にされますか。
いや、これは難しいですね。
これ面白い質問、難しい質問ですね。
うん。
で、全然関係ない話ですが、鉄道さんの話し方や声が高校時代の理系の友人 B にそっくりで、何度聞いても B が喋っているんではないかと思ってしまいます。これからも楽しみにしていますということで、
はい
はい、
B さんもちょっと気になりますけど、
気になりますけど、
この文章に A さんがいないから名字が多分ね、
ババさんですかね。
そう、ババさん以外ちょっと思いつかなくて、B って始まる名字って、そうですね、ババさん以外にあるかな。まあいいや、それは
それはさておき、別の人に紹介するときにどう紹介されますか。これ結構難しいですね。まあそもそもそんなにこう単体で紹介するっていうことはそこまでないかもしれないけど、僕の場合で言うとなんやかんやいろいろ紹介する機会が多いっていうのがそもそもですね。なんか仕事とかでこうなんだろうな、 3D プリント詳しい人とかいるみたいな、アジャテッドさんかなとか、なんか AR とか作ったことある人いる、あ、鉄道さんかなとか、ユニティ詳しい人、あ、鉄道さんかなみたいな。
そこまでじゃなかったりするんですけど、まあ、まあ、い
や、なんやかんやこう鉄道さんに聞けばなんとかなるっていうことが多くて、
まあ便利屋さんみたいな感じで結構やってますから、ま
あ、あとは確かに声かけやすいですよね。あのまあそのプロでやってる人でもこう、この人にこれ紹介して大丈夫かなみたいな。うん、そんなことを俺に相談するなみたいな。
まあまあ僕は多分こうそういうことあんま言わないタイプなので、なんていうか、なんだろうな、結構面白がって話に乗っかっちゃう。
そうですね、
率が高い。
うん、あのもう期待以上にこう乗っかってくれるというか、掘り下げてくれる。それこそさっき言ってたその一つの物事を深めて発展させるっていう 話振った時に思った以上に掘り下げてくれるから頼れるっていうのはありますね。
いや、そうなのかな。じゃあちょっとそのスタンスで引き続きいきます。なんか自分としてはあんまり自覚がないところではあるんですけど、はい、
そうですか。
そうですね。まあね、逆に東くん、東さんを紹介する、紹介は確かに、なんだろうな、まあ、エンジニアでウェブ系でって言われたら、とりあえず東くんやってくれるかなとか、やってくれなくても、こうやってくれる人知ってるかなっていうので、まず聞くっていうことは、まあ結構あるけど、でもそういう時は、紹介って言っても、まあエンジニアとしてどういう人かっていうのを紹介するから、まずポートフォリオがあるから、それを見せながら、結構、なんだろうな、まあ技術的には、僕は詳しくないから、まあ、なんかあんまり説明はできないけど、
うん、
結構面白い、なんだろうな、作品が多いから、そういう作品を達成するために、割とモダンなツールをよく使ってて、詳しいと思いますよっていうことにはなるのかな。
変なものを作るときは熱心になるよっていう。
あ、そうだね。確かにそれはそうですね。あと、やっぱ、熱心というか、こう、なんだろうな、なんだかんだこう受け負いでやっててもパッションを感じるっていうか。
本当ですか。それは嬉しいですね。
こう節々こう依頼されてなくてもここはこうした方がいいよなっていうのをちょこっとやってくれてることが多い。
本当ですか。
うん、まあデザインとかなんかちょっとアイコンがここにあったらいいよなっていうところにアイコンがピッて入っててなるほど分かりやすいなみたいな、そういう、
まあフロントの実装、まあ、ウェブの画面の実装に関わることは割と多いですけど、
うん、
その中でそのちょっと気の利いたデザインにしておいた方が良さそうなところとかは、結構気使ったりとかはしますね。
なんか選択肢があるときにこう手をつける前にどっちですかねって聞くことが普通は多いと思うけど、多分こっちの方がいいだろうなっていうのが推測できたときは、
はい、
もうそれで実装しちゃってこういうことですよねって言ってくれることが割と多い。
割と仕事の上だとそうかもしれないですね。
うん。でそれが結構ありがたいというか、
うん、
完全に全部ハンドリングしたい人が発注した時は別だけど、うんうんうん、なんかそういう人って少なくって、こう全部ハンドリングできないけどいい感じに作ってくれたら嬉しいっていうパターンって結構多いじゃないですか。
まあそうですね。確かに。
で、その時にいい感じのセンスがいいっていうか。
ああ、ちょうどいい。
そう、ちょうどいいっていうのかな。いや、普通にセンスがいいから。
そうですか。
なんかこう、そういうことなんですよっていうところに割と早く行き着く印象。
ああ、それは嬉しいですね。まああるかな。そう言われると。まあ、かゆいところに手が届く的な。
そうそうそうそう。まあ、かゆいと気づいた時には書いてくれてる。
かっこいい、それ。
そういう、だからまあ結構なんだろうな、抜けとかが少なくなる印象はあるかな。
そう、ちょっと思った以上にこう仕事の話になっちゃいましたけど。
そうそう、そういうことじゃないのかもしれないですね、うん、この質問は。
そうですね。お前らは人だよっていう。
あ、共通するものを抜き出すっていうのが、
はいはいはい、
何かの、面白いもの、何かが、現象があったとして、
はい、
共通する面白さのあるものを、ピックアップしたときに、
はいはい、
その共通部分を抜き出して、なんかコアを、これがコアなんじゃないかみたいなことを見つけてる気がする。で、例えば、なんかインターネット的なものは何かみたいな話を前したときも、
はいはい、
これはインターネット的だよね、これはインターネット的だよねっていうのを、ぼんやりと並べた後で、
うんうんうん、
で、そのインターネット的のエキスみたいなやつを、抽出しようとするじゃないですか。
一旦事例を並べてその中から共通事項を抽出するみたいな。
そうそうそうそう。
やり方しますね。確かに。
で、それがなんていうか、まあそれはそれで一つの深める方向だと思うんですけど、
うんうん、
なんか作ってる作品とかもなんだろうな、まあ例えばっていうと難しいけど、
うんうんうん、
まあページビューみたいなやつとかでも、
はい、
そのエキスの部分だけを輪郭を切り取ってミニマムに表現すると、なんか繋がってるけど繋がってない感覚ってこういうことだよねっていう、
はいはいはい、
ミニマムな部分を、
うんうんうん、
のシルエットがわかるように切り取って形にするみたいな。
ちなみに、ページビューっていうのはどういう作品かっていうのを説明すると、同時にそのサイトを見ている別の人の顔がその画面の裏側から透けて見えるというか、まあ、背景のような感じで見えるので、自分がウェブサイトの裏側から相手の顔を覗き込んでるような感覚になるっていうことを目指して作ったサイトですね。で、画面は繋がってるんだけど、自分の顔が相手に見られてて、相手も自分の方を見て、を見られてるんだけど、できるだけコミュニケーションが起こらないように、音声は伝わらないようにしてるとか、なんかそういうことはしてて、なんかこう半分断絶されてるけど、半分繋がってるみたいな。そういうところが、こう、インターネットの、良さというか、自分が感じるインターネットのこう 特徴というかだなと思ったのを作ったっていう感じですね。
なんかすごい、なんだろうな、こういうサイト作ったら面白いかなっていう前の段階で、多分こういう良さがあるよなっていうのの、こう蓄積があって、その共通部分を抜き出したシルエットがあの作品なのかなとか、あ
かもしれない。そう言われるとそんな気がしてきました。
か作ってる作品というよりも、あのイメージクラブのスクラップボックスのまとめ方とか見てると、そう感じ
る、はい、あこういう良さがあるなとか、こういう感覚があるよなっていうのは確かによくやりますね、うん、
でそれに結構ネーミングしたいとか、なんとかですってよく言いますよね。
そうですね、前回の林さんのゲスト会だと人んちネスっていう概念が現れましたけど、
共通部分を抜き出すっていうのは人んちネスっていう言葉に出てきてたかもしれないですね、そういう切り取り方が、まあ、共通部分を探してくるっていうことをと通じてなんかされているような気がする。
確かにそういうことはよくするかもしれない。
なんか世の中に起きている現象の一つ下のレイヤーにあるものを抜き出す洞察力みたいなやつかな。
確かに確かに。
な、洞察力っていう言葉は結構合う気がする。
なんかこんなに一対一で褒められることないから。
確かに。
どうしたらいいのか分かんないですけど。そうだなと言っておきましょう。
はい。そうですよ。
洞察力ですねって。
いや、そこはね、叶わないんですよ。
僕、鉄道さんを表現するときによく使う事例というか、代表的な事例としては、はい、やっぱ家が 3D プリント製品で満ちてるっていうところは、生活事具的なものが衝撃を受けたところなんで、やっぱありますね。もう本当にこう、ちょっとした隙間とかをこう、うまく埋めるとか、ここにこういうのがあったらいいのにっていうのを、こう、自分で形をデザインして作ってそれを実現してるっていうところとかはやっぱ衝撃的でしたね。
いや、なんかそこが受けることが珍しいから、受けたこともちょっと衝撃でしたね。
なんかなんかこうすごくこううまく言葉で表せてないと思うんですけど、自分で取り組むべきテーマを発見してそれをまあ掘り下げるというか、っていうのはやっぱり鉄道さんの特徴だなと思いますね。
ああ、でも自分で見つけたテーマじゃないと夢中になれないっていう、逆のそういうのは確かにあるかもな。
あ、でもそれは僕もそうかもしれないですね。
ああ、そうか、
やっぱお題に答えるの苦手なんですよ。広告代理店的な能力がないというか、
なんかまあハマればね面白くなるかもしれない。
ハマれるか否かに結構強くそバイアスがかかっているというか、それはお互いそうかもしれない、
まあ、確かに。だからなんかあんまり人が欲しがらないものばっかり作っちゃうかもしれない。
そうですね。あんまり求められるものを作ってない。
そうですね。
まあそこは共通点かもしれないですね。自分、
確かにな。
自分の欲しいものばっかり作ってるっていう。
難しいですね、人の紹介って。
そうですね、難しいな。まあでもこの、枝文さんのまとめ方は面白かったですね。
そうですね。
一つの物事を深めて発展させるっていうのと、いくつかある事象の中からその共通するものを抜き出すっていうのと、それは確かにな。
この2行で表現されてるっていうのは、ちょっとじゃあもう自己紹介にはちょっと使いにくいけど、なんかこう必要になった時にこの 文章っていうか、
そうですね、深掘りの鉄塔ですって、
深掘りの鉄塔と、なんだろう、
抽出の東です、
抽出の東。いいね、
なんだそれ。 確かに僕の方がこう浅く広く的なところはあるので、イメージキャストでもそうだと思うんですけど、こう僕は鉄塔さんをいかにこう深掘りさせるかというか、こう基本鉄塔さんに任せてるんですよね、深掘りの部分を。
あ、
で僕はその横に反らせたりとか、なんか掘り下げすぎてこう誰もたどり着けないところに来てるなって思ったら、こう次の話に行くとか、
なるほど
そういうところでやってるから、あの掘るのはお任せしてるっていう感じですね。
あ、でもここにこう鉱脈があるぞっていうのは大体こう見えてるってことですかね。
あ、そうかもしれないですね。こう鉄塔さんがこう掘ってくれてるんで、一旦こう俯瞰してみてよし、そろそろ次のなんか山かなみたいな。
なるほど。いやー、ありがたい。
金が掘れるかどうか、そろそろ掘れなくなってきたら次みたいな感じで。
いやー、なんかすごい自分としてもありがたいし自分はもう掘るだけでいい、なんかバカみたいにこうとにかく前を掘るっていう
僕は鉄塔さんが掘ってくれるから楽ができるという、ね、
非常になんか
あのやりやすいあの組み合わせだったんだなっていうのは今になって思いますね。
うん、なるほど。
両方深掘りタイプだとやっぱ成立しづらかったりとかするかもしれないし、両方浅いとそれはそれでっていう、ちょうど良かったかもしれないです。
そうですね。
こんな感じで、
はい、
答えになってるかどうか分かんないですけど、いや、時間もいいとこになってきましたんで、そろそろ終わりにしようかと思います。
はい
はいはい。それでは最後に、イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回隣の町に行く気持ちで3ドル、そこで缶コーヒーと散歩する気持ちで5ドル、さらに公園に寄ってシュークリームを食べる気持ちで10ドル、そして見つけた町中華に寄って打ち上がる気持ちで30ドルからの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。こちらの買えるものは、千葉県にお住まいの茅原さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
文面をね、募集してますんで。
なるほど、ね。
これはね、ただね、ちょっと、文句をつけるとすると、
はい。
いい一日すぎるんだよな、これ。失いたくないんだよ、これ。これを捧げて、イメージキャストにお金を払おうっていう人いないから、多分。
確かに。
こんなにいい日を捨ててまで。
あ、提供するっていう考え方かな。
そういうこと？まあ、両方やってほしいね。
うん。
たまには隣の駅に行って、町中華に寄ってほしいですよ。
そうですね。
しつつも、イメージキャストへの支援をしてほしいですね。両方やってほしい。
2倍かかりますけど、
ね。2倍かかるけど。
いや、でもこれを見ると、なんか、なんだろうな。隣の町に行って、そこで多分一個ずつ決断してるから、うん、なんか気ままで、
うん。いや、素晴らしい。
いいですね。
うん。理想的な一日だと思いますね。そういう、
うん、
やっぱ事前に何も決めずに行ってみるっていうのを忘れたくないですね。
そうですね。なかなかできないですけど、
なかなかできない日々だけど、それぐらいのことはね、やってもいいんじゃないでしょうか。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何なんだって感じですけどはい。そして、イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。それではまた来週、さよなら。
さよなら。